おうちでシネマ。このコーナーでは私プレゼンターのみるみるが紹介する作品をバイヤーのはいつけこさんに気に入っていただけたのか判定していただくコーナーです。
皆様こんばんは。はいつけこでございます。もうキャラクターを忘れてしまいました。
私も久しぶりすぎてお名前を忘れてしまいました。
そうね、私かいつけこが今日も映画をバンバン買ってまいりたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
気を取り直しまして、はいはい、今日ですねご紹介したいあの作品なんですけれども、はい、ちょっと悩んだんですが、最近、うん、ローマ法王が変わりましたよね。
あ、
ご存知ですか。
なんかやってましたね。
やってたでしょ、やってたでしょ。
なんかそこから煙が出たら決まったとかなんとかね。
いいところですね、いいところですね。
やってました、やってました。
まさにですね、うん、これ映画にもなって大ヒットしたんですけども、ローマ法王の休日という作品を今日はご紹介したいなと思っております。
はい、お願いいたします。はい、
ですね、こちらの作品なんですけれども、はい、ローマ法王が突然亡くなってしまって、はい、新しい法王を選出するために各国の、枢機卿ってそのなんだろう、全ての国のキリスト教の偉い人たちがこう集まって、うん、バチカンでやはり会議をするんですね。
あ、次の法王について、
はい、で次の法王を決めるためにみんなでいろいろと話し合ってるんですが、
はい、
実は全員が心の中では面倒で法王に選ばれたくないんですよ。
法王というのはそんなに面倒くさいお仕事なんですか。
まあ、偉い人で全部もうスケジュールで管理をされてしまうので誰もが選ばれたく実はない。 あまりに、
うん、
みんなで画策をして実は全然予想していなかった男の人が法王に選出されてしまうという話なんです。
押し付けられるということですね。
押し付けられちゃうんですね。でその、あの押し付けられてしまった新しい法王っていうのはプレッシャーがものすごくなってしまって突然自分でも予想もしてなかった人なので、
うん、
突然ですね新法王として挨拶をする直前に無理だと言って逃げ出してしまうんです。
見たい。
でローマの町に逃げ出していって、はい、町の人たちとか普通の教会の神父さんの話を聞くことで、うん、人生において大切なものとか法王の存在の意義とかをこうもう一回見つめ直していくって話なんですけど、エンディングもただ普通にエンディングではないのでちょっと変わったエンディングになっているというちょっとね面白い作品になっている。
はい、何その何 To be continued みたい なんかそういう感じなんですか。
To be continued ではなくて、あ、こんな終わり方なんだっていう感じの終わり方なんですね。
はいはい、
うん、実はもうぜひ作品を見ていただければなと思ってるんですけども、はい、で私がですね面白いなこの作品と思っているのはもちろんそのみんなが全然想像もしてなかった人を選ぶためのその画策しているのも面白いんですが、法王が選ばれてからそれからのその中の他の人たちの動きだったり活動だったりがもうとってもおかしくってですね、
コメディーなんですか。
なんだろう、真面目にコメディーをやってるっていう作品です。
あ、なるほどなるほど。
はい、でその、 あの法王を選出するための会議ですとか今回その先ほど言ってらしたように煙の話とかも実は全部話に入っているので、あのニュースがもう私にはコメディーにしか見えなくなってしまったという作品になってます。あのニュースでも言ってたように、うん、新しい法王が決まらない会議でその日に決まらないと黒い煙が出るんです。
はいはいはいはい、
ね、決まると白い煙を流すっていうのも街の人が見えるようになってるんですけど、はいはいはい、あのくべる巻きが違うんですね。
なるほどね。
今日は黒とか、うんうんうん、今日は白っていう形でくべるんですけど、
なるほどなるほど。
で例えば、こうすごくその枢機卿の人たちっていうのは、うん、実はものすごく繊細でこうみんなから頼られるわけですから、キリスト教の信者からも、うん、実はその睡眠薬がないと眠れないとかそれぐらいの苦労してらっしゃる方々なんですが、そういった人たちが気持ちを晴らすために行っているのが、うん、そのバチカンの中の広場で、うん、狭い広場なんですけど、
うん、
国ごと対抗のバレーボールをやるんですよ。
へ
ー、おばちゃんたちが、なのでかっこよくはないんですよ。バチンとジーンぶつかったガーンとかいうような、
まあでも
可愛いんですよ、
まあ、微笑ましい感じよね、
はい、微笑ましいんです、はい、まあ、一応その時はあの新法王は逃げ出しちゃってるんで、本当にはいないんですけれども、はい、代わり にアルバイトで雇われた掃除のおじさんがたまにこうカーテンを揺らすんですね、人がいるかのように。
あ、はいはい、
でそれを見つけたバレーボールをしてたおじちゃんたちが、うん、王様だって言って上を嬉しそうに見つめて、中にはちっちゃく手を振っちゃったりなんかしてる姿またねお母さんを見つけた子供みたいな、のところがすごく可愛くって面白いんですけど、なんかこれは別の話で聞いたんですけど、はい、なんでバレーボールを取り上げてるか、
うんうん、
実はですねイタリアでは、うん、あのすごくある作品からバレーボールがヒットしたんですけど、
はい、
それがですね、はい、日本のアニメのアタックナンバーワンが大ヒットしてから、
はい、イタリアでやってるんだ、
やってたんですって当時、まあ、再放送ってかあれでしょうけど、
はい、
それからイタリアってバレーボールが有名で、でも今も強いですよね。
うん、
そうそうそう、それがですね、おじちゃんたちがやってる姿が本当に真剣にみんなやるんですけど、
あ、苦しくったって悲しくったってですよね。
なのでそのなんでしょう、あのお堅いバチカンの偉い人たちがいろいろとその会議を行ったりとかいう姿も見えるし、その裏のみんなの心理状態だったりとか会議の様子だったりとか、本当の事実とそのちょっとギャグコメディな部分が合わさっているとても面白い作品だったので、今回その鳳凰のニュース見た時に笑っちゃうっていうのはそこにあって
、でもあの現実は皆さん鳳凰になりたいんですよね。あれ
なんでしょう、
あれなりたくないんですかね。
今回も何回も黒い煙だったじゃないですか、はい、それがおかしくて
そうなのね。
まあね、もう全部でも、ただ今回の鳳凰になられた方は、あの初めての南米の出身の方でしょ。
で、
なんかちょっとユーモアのある方で、南米に行った戻った時に自分が通ってる新聞屋さんに電話をして、これからどうもバチカンに住むので新聞止めてくださいって自分から電話をしてきたっていう気さくな方だったりね、してらっしゃるので楽しんでらっしゃるのかなとは思うんですけど、
まさか押し付けられた方だと思っちゃうとちょっとねいろいろ問題があるわよね。
そうなんです、そうなんです、あとはその もう一つ面白いなと思ったのは、多分これ監督さん、あのイタリアの有名な監督さんなので、日本語は知らないと思うんですけど、実はそのローマ法王を決めるための会議、イタリア語で、ちょっと日本では違う意味で使われてる言葉なんです。
うん、会議の名前が、
会議のイタリア語で、その会議の名前をイタリア語で言うんです。
はいはい、
言うのは、
はい、
コンクラーベって言うんです。
コンクラーベ、あ、まあねなるほどね
なのでいかに自分が選ばれないようにするためにはどうしたらいいかっていうところにも
そうね
繋がってくるので日本人は見てると面白いと思いましたね。
あ、なるほどなるほど、
とっても大ヒットした映画なのでぜひ、はい、見ていただきたいなと思ってご紹介しました。
なるほど、まあちょっとね、あのいいですね、ついこの間のねお話ですし、
はい、
なんかそれがこう現実化フィクションかみたいな、ねね、ノンフィクションかみたいな、なんかそういう感じで ね楽しんでいただけるんじゃないかと思いますね、
はい、
なるほどなるほど、はいはい、そうですね、朝倉その辺のこう宗教関係のこととか一切わからないんですけれども、はい、最終的にその人が法王になったのかどうかが気になりますね
ただ一つ言って難点があるとするならば、同じ衣装をつけたイタリアのおじさんたちなので、ちょっと顔の判別はね、
顔の濃い人たちがいるということで、
誰だったかなこの人っていうちょっと区別はつきづらくなりますが、主役は分かりますので、
なるほどなるほど、
とてもなんだろう、あの穏やかにでもリズミカルに面白い、はい、作品なので、
あ、なるほどね、
はい、見ていただきたい、
そういうのはいいかもしれないですね。分かりました。そうですね、そうですね、朝倉今お家ではDVDは見れませんけれども、
あ、 た,
ただ、ストーリー自体には興味ありますねそうね、買い上げようかしらね。ではね、
ありがとうございます
じゃあ、 あの1枚だけ、
はい、ご予約では受け止まらせていただき、
ありがとうございました。なかなかちょっとこう政治色があったりとか、
そうですね、
こうそういうの私も好きなんですよね、
うん、
あんまり私世界史とかあんま好きじゃないんですけど、はいはい、やっぱり日本史とかでこういろんなこう解釈でやってるような物語とか映画とかドラマとかあるじゃないですか、はいはい、ああいうの結構好きなんです。
そうなんですね、
好きです好きです、
いいこと聞きました。
はい、なのでぜひまたじゃあ、次回もはい、
面白い映画を、何か面白い作品をご紹介したいと思いますので、はい、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
間お届けしてまいりましたファンファンファンの271回目、いかがでしたでしょうか。今日はあの安姉さんの担当コーナーのおうちでシネマを久しぶりにやらせていただきまして、
久しぶりでしたね。
まあ、でもあの大丈夫です、本当にね、朝倉こういう歴史ものとかもたまには見たいんですよね。
なんかちょっと切り口変わってますよね。
なんか面白いかもしれないですね。
普通の、ね、ニュースだったのにも一人笑っちゃって、誰にこの楽しみようと思ってたんですけど、
うん、そうかそうか、私はまだこれ見てないのでね、分かんなかったで、普通の本当にあのな誰が法王になるんだみたいな感じで普通に見てましたけどね。そうかそうか、
なるほど。そう、ああいうねバチカンって特にまたね仕切られちゃってる世界ですからね、
分かんない世界ですよ、
ね、よく映画にしたなと思いました。
ね、
怒られないのかな、
どこまで映していいのかとかもね、いろいろあると思いますからね。
イタリア行った
ことあるんですよ。宗教系は結構ね、きなんか怖いところもありますからね。
なんか宗教色ないのでぜひね、
あ、そういうの好きです、好きです、うん、楽しいかもしれないですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
はい、
というわけでですね、ファンファンファンでは皆さんからのご意見ご感想リクエストなどお寄せいただきたいと思います。あとあの安姉さんにこういう映画をね教えてほしいとかね。
そうですね、
ね、なんかそういうのあれば
なんかね、あの彼女と見るにはいいとか、
あ、いいですね、
いいのはどうですかっていうのをいただければ探していきたいと思います。
はい、はい、ぜひぜひお寄せいただきたいと思います。はい、で次回の番組更新なんですが5月の27日を予定しております。はい、なのでそれまでの間はぜひこの271回目をですね、はい、可愛がっていただいて、
はい、
まあ、2回3回と聞いていただいて、
ぜひあの DVD も見ていただいてね。
そうですね、うん、またいろいろお寄せいただきたい、はい、感想とかねお寄せいただきたいと思います。はい、はい、というわけでお相手は朝倉真希と
安川道代でした。
それではまたね、
バイバイ。